特集岡崎空襲から80年、秘書課電話 23-6006、 ファクス 23-6456。 多くの尊い命が犠牲になった岡崎空襲、そして太平洋戦争の終結から今年で80年。戦争体験者が急速に減っていく中、総務省が発表している人口推計では、戦後生まれの人の割合は令和6年には 88.8% となり、約9割が戦争を知らない世代となっています。さらにこの岡崎において空襲があったことを知らない方も多くなっています。私たちは戦争の記憶を風化させることなく、その悲惨さと平和の尊さを将来にわたって語り継いでいかなければなりません。戦後80年という節目の今こそ、過去から学び、平和の意味について改めて考える機会としていただきたいと思います。岡崎市では、戦争体験を次の世代へと受け継ぐとともに、平和な社会がこれからも続くことを願い、戦後80年平和記念パネル展および中央図書館ガラスケース展示戦中資料を開催します。この機会に、戦争の残した教訓と平和の大切さについて今一度考える機会にしてみませんか。インタビュー、あの日の記憶。志賀富江さん、99歳、空襲当時は発祥寺町在住。穏やかに微笑む富江さんの写真があります。あれは須郷神社のお祭りの日だったね。真夜中に空襲警報が出て、飛行機が何機か見えたけど何も落とさなかったんだよ。それで空襲警報が解除されたから一息ついてたんだけどね、30分くらい経ったのかな、急にバババババって大きな音がして、びっくりして外を見てみたら、線路の方が火の海になっていたんだよ。えらいことだと思って怖かったね。空には次から次へと編隊が来て、焼夷弾をどんどん雨みたいに落としているのが見えて驚いたのなんの。特に隣の天白町にたくさん落ちたのが見えたね。怖くて怖くて家から飛び出して防空壕に入って震えていたよ。自分の家や周りの家とか田んぼにもたくさん落ちたけど、不発弾で爆発しなかったから助かったね。外をちょっと覗いたら次の編隊が来ているのが見えたし、線路の方は真っ赤に燃えていて地獄絵図みたいで、あれは本当に恐ろしかったな。岡崎の地が一夜にして焼け野原に。7月20日未明、岡崎空襲は始まりました。空襲は午前0時52分から1時間半にわたり行われ、硫黄島方面から飛来した120機余りの B-29 爆撃機などによって、焼夷弾を中心に12,056発の爆弾が投下されました。日本家屋を効果的に焼き払うために開発された焼夷弾は、連雀町、厚生町などの建物を次々に炎上させ、近世以来の城下町岡崎の中心部はわずか数時間で壊滅状態となりました。火災が収まったのは午前10時、正午頃には艦載機の襲来により、焼け跡に佇む市民が機関銃掃射の犠牲となりました。空襲による死者・行方不明者は合わせて200人以上、当時の戸数の3分の1以上が焼失し、家を失った市民は衣食住全般にわたって厳しく苦しい生活を余儀なくされました。新編岡崎志士近代4、資料近代下10より、犠牲になった方の数や空襲の状況などは諸説あります。現在は280人ほどの見解です。地図があります。岡崎罹災状況図、戦災復興史第5巻より。地図終わり。写真があります。 岡崎空襲の焼け跡、連雀小学校東門から東方中心街を望む。写真終わり。戦時下の発行物、中央図書館所蔵、4枚の発行物の写真があります。1、岡崎地区防空演習宣伝。市中心部の住民が敵機の襲来に備え演習を行うこと、またその流れや注意をまとめたもの。2、慰問袋募集方依頼の件。昭和15年5月3日、戦地にいる陸軍兵、海軍兵宛ての慰問袋作成の依頼と、その注意をまとめたもの。3、隣組回覧板。昭和19年度、第一次金属類決戦回収実施。昭和19年7月、兵器生産のため、金属の提供を呼びかけたもの。4、軍人家族心構え10足、出征し残された家族の心構えを記したもの。平和への願い、私たちは忘れない。中央図書館ガラスケース展示、戦中資料。中央図書館、電話 23-3111、ファクス 23-3165、水曜日休館。期間8月1日金曜から9月30日火曜、9時から21時。場所、図書館交流プラザ1階、レファレンスライブラリー。内容、戦時中のパンフレット資料ほか、昔館所蔵の防災頭巾や鉄兜の展示。戦後80年平和記念パネル展、広島の高校生が描いた原爆の絵。秘書課、電話 23-6006、 ファクス 23-6456。 期間8月5日火曜から15日金曜、8時30分から17時15分、閉庁日は除く。場所、市役所東庁舎1階ロビー。内容、被爆体験証言者と高校生との共同制作による原爆の絵のパネルの展示。広島平和記念資料館から借用。市美術博物館中央図書館所蔵資料の展示。絵があります。瓦礫の上を歩く親子。作、新宅京華。広島平和記念資料館所蔵。戦没者のために黙祷を。福祉制作課、電話 23-6864、 ファクス 73-1750。 8月15日金曜に戦没者の慰霊と平和記念のため、日本武道館において全国戦没者追悼式が行われます。家庭や職場で12時から1分間の黙祷をしましょう。